テモテへの手紙の2、第2章の14節から17節。これらのことを人々に思い起こさせ、言葉を上げつらわないようにと、神の御前で厳かに命じなさい。そのようなことは何の役にも立たず、聞く者を破滅させるのです。あなたは適格者と認められて神の前に立つ者、恥じるところのない働きで真理の言葉を正しく伝える者となるように努めなさい。俗悪な無駄話を避けなさい。そのような話をする者はますます不信心になっていき、その言葉は重い悪い腫れ物のように広がります。その中にはヒメナイとフィレトがいます。竹内俊治という人が書いた本に、体が語る言葉という、ボディーランゲージというですね、ことだと思うんですけど、これだいぶ前に書かれたこと、小学校の先生を多分されていて、その子どもたちを観察してて、子どもたちが出す言葉の中にこう体が語る言葉っていうのがあるんだという、でそれをちょっと、心理学的にこう見つめていこうという本だったと思うんですね。で、その体が語る言葉っていう本の中にですね、じゃあその体が語る言葉っていうのはどういうことかっていうことを簡単に言えばですね、待つということだけを考えてみると、待つ時にですね、渋谷のハチ公前でもそうなんですけど、待っている人たちが向いている方向がみんな違うでしょっつって、それはそうなんですよね。みんな同じ方向を見て立ってるわけじゃないんですね。バラバラな方向を向いてるでしょう。あれは何かっていうと、相手がこっちから来るだろうと思う方向にみんな向いてると。そして全神経をこうそっちに向けながら、いつ来るかいつ来るかっていうふうに思って、そっちの方ばっかり向いてると。で、体っていうのはそういうふうに当然ですね、こっちにから来るだろうという方向に向いていて、それを見るとその体が語っている言葉っていうのが分かると、そういうことらしいですね。で、待ち合わせなどは来るだろうという方ばっかり見ている、言葉はですね、音だけではなくして、実は体全体で語っていると。その体全体で語る言葉、特に子どもたちが体全体で語っている言葉を聞き分けようと、そういうふうに多分その本は書いてあったと思うんです。多分その終わりの方にですね、そういう言葉を考えていくと、言葉っていうのはその人の生き方の全てが言葉になっているという、そういう本だったというふうに思います。で、パウロは若い弟子のテモテにこう適格者として認められた働き手とはどういうものかってことについて今日は教えています。で、まず言葉を上げつらわないようにということ、もう一つは俗悪な無駄話を避けろ、そういうふうに告げています。言葉っていうのは相手を傷つけたりするものですし、相手をこう貶めたりするので、それを気をつけなさいということなのでしょう。テモテに対してパウロが言ったのは、真理の言葉を正しく伝えるものになりなさい、正しく伝えるものになりなさいというのが今日の忠告です。正しく伝えるとは、まっすぐに伝えるっていうのと同じ言葉になっています。神の言葉を何かを曲げて伝えるのではなくして、神が語られた言葉はそのまままっすぐにこう伝えなさいという、そういう意味です。神様、信仰性において正しい生き方を成して、そこから言葉を語りなさいと言われているのでしょう。神様の御言葉に生かされているなら、それをそのまま伝えればいいでしょう。それが、信仰者の役目だ。神様の言葉に生かされるというのはそういうことなのだということを若き手元に教えたのでしょう。ですから、その言葉を正しく使いなさいというのは、信仰において正しく生きていきなさいという、それと同じことかなと思います。テレビを見てますと、気になることがあるっていうか、この1週間で3日ぐらい前からもう 3.11 のことしかやらなくなって、いろんな人がいろんなことを言ってるのでですね、で、特に大川小学校のことなんかになるとですね、いろんな報道のされ方をされていて、何が正しくてっていうのはよくわからないですね。で、そういう番組の間にですね、グルメ番組があったりですね、なんかちょっと違和感があるんですね。で、深刻なこう生存に確かなの72時間だみたいな いろんなことが言われている反面にですね、これは美味しいとかなんとかっていう番組があるんですね。で、その言葉がですね、この言葉遣いでとすごいこう違和感が最近あるんですね。正しい日本語っていうのがやっぱり語られないんですよね。まあまあいろんなお笑いの人とか若いアイドルたちがですね、ご飯を食べてですね、うまいとかうめえとか言うんですよね。これは日本正しい日本語じゃないんだろうなと。しかも若い女性の女の子がうめえって言うんですよね、テレビでですね。なんかすごい気になるんですね。美味しいですねっていう言葉が聞きたいんですけど、うめえとかですね、なんかそういうことを聞くとですね、やっぱり言葉っていうのは乱れてんだろうなと。そしてとっても多い言葉はですね、それからとかところでとかいずれにしてもとかですね、そういう言葉がすごい多いんですね。ですから言葉の乱れっていうのは心の乱れだっていうふうに多分思いますので、どんどんやっぱり世の中っていうのは乱れてきてんだろうな、そういうふうに思います。まあ、そういう中でパウロはテレポテに対して真理の言葉を正しく伝えるものになりなさいと言っています。まあ、神様の御言葉は正しく伝えられなければいけない。一字一句が神様の福音だから、それを曲げて伝えるようなものになってはいけない。そう思うと、この福音によって人は生かされているわけですから、真理を正しく御言葉を伝えるということはどういうことかということを、まあ、私たちは考えなきゃいけないし、まあ、神様の御言葉にまっすぐに生きているものはやっぱりまっすぐに御言葉を伝えることができるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父な神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちが語る言葉一つ一つにイエス様が共にいてくださいます。どうかあなたからいただいた御言葉を私たちが正しく伝え、また正しく生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師としての家族、一人一人と共にいて守り導いてください。またハレルヤ書店に働く一人一人をどうか霊においても健康においても支え守り、その働きを導いてください。今日は特に東日本大震災から3年目を迎えようとしております。今なお悩み苦しむ者、痛む者、愛する家族を天に送られたたくさんの人たちに、どうか今日主の慰めが与えられますように。またこの時から新しく明日へと一歩を踏み出すことのできる希望と勇気と今日与えられますように。どうかそれら一人一人とともにイエス様が寄り添ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。